鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやいや大関さん、早いもので、はい、今日はもうね、最後の金曜日8月の、ということになりまして、30日、今週末は夏のローカル開催最終週ということになりますね。まあ、毎週ね地方に出張されていましたけれども、やっぱりこの時期はちょっと寂しいですか。
毎年この夏競馬の最終週って、寂しいんですよね。あの全レース終わった後のこの競馬場は開催が全部終わるじゃないですか、撤収しながらこの物悲しさたるやって、
また来年まで来れないっていう
ところがあるんですよね。
なんか伝わってきますね。
新潟なんですけど、今週末楽しんでいきたいなと思います。
そうですね、はい、お土産もしっかり
買いますよ、もちろん。
はい、さてイギリスの G1 ナッソステークスを制しましたディアドラが出走予定のアイリッシュチャンピオンステークスですが、その馬券発売を行うことを26日 JRA が発表いたしました。
JRA のインターネット投票による馬券の発売は9月14日土曜日の朝7時から発送予定時刻、日本時間で日付が変わって9月15日日曜日の午前2時35分の4分前まで、
はい、
馬価投票は9月14日土曜日の朝9時20分または9時30分からこの日の各事業所の営業終了時刻まで行われます。ラジオ日経ではアイリッシュチャンピオンステークスと次の日のフォアショーも放送予定です、
連日で大変ですけれど、まあ、楽しみですよね、はい、そしてこの番組でも再来週9月13日の放送でアイリッシュチャンピオンステークスを大展望いたします。ディアドラ南城はナッソステークスに続いて美味しいマーフィー騎手に今週決まりましたね。期待いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。9月の重賞、思い出のレース。はい、今週は9月に行われる重賞レースの中から思い出のレース、特に私が印象に残ったレースをご紹介させていただきます。
9月はあさっての日曜日が1日です。新潟記念と小倉2歳ステークスが行われます。その後は舞台を中山阪神に移しての開催が続いて、最終週の中山では秋の G1 ロード開幕戦スプリンターズステークスも行われます、
G1 も始まっちゃうっていう感じの9月なんですけれども、ジャンプの競争も入れて12の重賞が行われるということで盛りだくさんですよね。でどんどんどんどんその秋の、G1 の大舞台に向けて私たちの気持ちも高まっていくということになりますね。
強い馬がこうどんどん秋初戦を迎えるというシーズンですからね、
は
い、
そうですね。
そんな中よしこさんが特に思い出に残っているのは、はい、まずどのレースになりますか。はい、
1995年平成7年のオールカマーをまず選ばせていただいて、これはヒシャマゾンが勝つんですが、2着がアイリッシュダンスという牝馬の2頭がものすごいゴール前ね接戦を繰り広げるんですよ。その牝馬たちの力強いレースをね聞いていただきたいと思いますが、抜かれそうで抜かせないっていうそのヒシャマゾンの根性にも触れていただきたいと思います。お聞きください。
今第4コーナーカーブ400を切ったところで、今度は外から天神将軍か、天神将軍、そしてそのうちにヒシャマゾン両馬並んでいる。さらにその後方ですが、外をついてアイリッシュダンス3番手、そしてその後方内をついてヤシマソブリン、200を切って坂を上がってくる。さあヒシャマゾンが先頭、ヒシャマゾン先頭、リバシンリード、そして外から一気に上がってきたのがアイリッシュダンス。アイリッシュダンスが首まで迫った、両馬並んだ、ヒシャマゾン抜かさないか、並んで並んでゴール。良品馬、素晴らしい競り合いでありました。
白川さんの実況の通り、素晴らしい迫力ある大接戦でございましてね、3着以下に3馬身半つけるっていうその牝馬同士の戦いだったんです。でヒシャマゾンは若い皆さんもご存知と思いますが、その平成の 元祖除血と言われるようにね、クリスタルカップもはじめ、ここまで、その3歳の時は重賞5連勝で臨んだ90年のエリザベス女王杯でね、初めて G1 勝つ、そして有馬記念ナイタブライアンの2着、そして4歳になって、高松の宮記念使って、でまあ、まだ高松の宮杯だったのかな、
はいね、2000メートルでやってましたよ ね、 ね、中京の夏に、ね、
夏にそれが5着で、そしてここでということだったんですけれども、だからちょっとこう復活の兆しというか見せてくれたな。でこの後に京都は挟ん、京都
大商店、
大商店挟んで、そしてジャパンカップ2着という大変ね、というところ見せてくれたわけなんですけれども、二着に来たのがアイリッシュダンスっていうところで、アイリッシュダンスってこのオールカマーの前に新潟記念を本当にもうトップハンデで4馬身差ぐらいで勝ってるわけなんですよ。で、先週新潟2歳ステークスで、ウーマンズハートが勝って、はい、ハーツクライ3区が全場重賞制覇を達成したじゃないですか、はい、3区による。ですけど、アイリッシュダンスはすごく新潟が得意で強かった。その息子のハーツクライが最後に、その全重賞の中で最後新潟で重賞3区が勝ったっていうのがちょっとね、不思議な感じっていうのも思い出したので、この牝馬2頭の戦いにしてみました。
はい。シアマゾンは確か海外にっていうプランも現役の時ありましたよね、
はい、そうなんですよね。ですからその高松の宮杯の前に春は敵クラがないからってアメリカに遠征するんですけれども、本当にレースの直前に故障して出られなかったわけですよね。それで戻ってきての秋だったので、このオールカマーの勝利っていうのが本当に嬉しかったですね。
はい、シアマゾンが勝ってアイリッシュダンスが2着、牝馬のワンツーだった1995年のオールカマーをまずは振り返りました。
はい、でこのレースなんですけれども、リスナーの方からもねリクエストいただいてたんです。
はい、はい、ではご紹介しましょう、はい、馬なりくん .com さん、私の9月の思い出のレースといえばつまり1995年9月18日月曜日の中山のオールカマーです。
はい、
あの日は台風が通過して1日順延されてのレースとなりました。
はい、そうでした。
シアマゾンとアイリッシュダンスの対決がどうしても見たくて会社を休んで見に行きました。台風一過、晴天の中、まるでたった2人だけの世界で戦っていたようでしたね、というお便りいただいてましたね。
本当おっしゃる通りですね。
はい、では、もう一通ご紹介しましょうか。
あ、たくさんいただいてるので、
はい、
はい、ご紹介、
一気にご紹介していきますね。
はい、お願いします。
炎の男さん、9月の重賞の思い出のレース、あの当時はミホノブルボンがダービーを勝って競馬界が関西馬旋風だった記憶があります。
はい、
1992年9月13日第37回の慶応杯オータムハンデ、人気は萩野水星、ピーバップ、桜爆心王、スプライトパスターと続きました。道中早めの流れで押し切ろうとする萩野水星、菅井直輔騎手が乗ってたんですが、
はいはい、
それを差し切ったのが10番人気の伏兵都市グリーン、上村博之騎手が乗っている。お二人とも今調教師ですけれども ね、
そうですね。
2頭だけ出ていた関西馬のワンツーで、関西馬にクラスの壁はないのかという衝撃の結末でした。日東に販路ができて生まれた言葉が関西馬旋風、そしてインターネットが普及して消えていった言葉が西の秘密兵器ですよね。よしこさん、
おっしゃる通りですね。これまた本当懐かしいですね、西の秘密兵器って。ね、もう関西馬が席巻するようになってか声なくなりましたから ね、
ね、はい、ワールドエースさん、9月の思い出のレースといえば第42回神戸新聞杯、圧倒的人気の藤野真剣王に勝ったスターマンです。誰もが藤野真剣王が勝つと思っていたレースに大物食いの藤田真嗣騎手のスターマンが勝って馬券は大負けした思い出があります。
はい、
まだまだありますね。うまえもんさん、9月の思い出のレース、コスモバルクの勝ったセントライト記念、2004年ですね。
はい、
四方馬 G1 レース制覇の夢を乗せて菊花賞の権利をかけたレース、なんとコースレコードで勝利、四方馬が G1 を勝つという夢が再び込み上げてきましたと。
はい、
万年係長さん、他の選択肢はありません。9月の思い出のレースといえば小林アナウンサーの世界のロードカナロアですよねと。
似てる
2013年のこれスプリンターズステークスでしたかね。幅の旗坊さん、
はい、
9月の思い出のレースなんですが、今でも時々取り上げられるツインターボが大逃げして勝った1993年のオールカマーです。ライシャワーファンだったんですが、ホワイトストーンのファンのワイ君、他を誘って現地で見ていました。向こう上面で後続を8馬身9馬身離したシーンがターフビジョンに映し出されるたびに起こったどよめきが忘れられません。今でもたまに映像を見ますが、 あのどよめきの中に自分が含まれているんだと思うと感慨深いものがあります、うん、当時スタジオでご覧になっていた吉子さんもこのレースのことを覚えていらっしゃるんでしょうかと。
はい、もちろん覚えています。競馬場のスタジオですけど、レースの時はね、あの実況席の後ろの方で見てますから、生で本当に見てて、やはりああいうふうにお逃げするっていうのは胸がワクワクして胸がスカッとしていいですよね。懐かしいですね、
映像でしか私も見た記憶がないんですけれども、ではこのリスナーの方からいただきました、はい、浜野鳩坊さんがいただきました、
はい、
ツインターボ大逃げ1993年のオールカマーお聞きいただきましょう。
400を通過、第4コーナーのカーブから直線にかかってくる。ツインターボのリードは8馬身から9馬身、これはセーフティーリードになるのか。ホワイトストーン2番手、そして走る将軍を追ってくる。その後4番手ライスチャワー、200の標識を切ってまだ8馬身差がある。2番手ホワイトストーンか、そして走る将軍、外をついてライスチャワー、もう1頭シスターコースを追い込んだが100を切った。ツインターボ堂々の逃げ切りだった。ツインターボ先頭、走る将軍2番手ゴリ、ライスチャワー、ホワイトストーンは3番手争い、間シスター東証は5番手か。
そしてもうツインターボといえば、もう中田定時騎手っていうね、
そうなんですよね、
セットっていうのもね、そういう時代もなんだかすごく懐かしく感じられる気がいたしますね、はい、本当皆様どうもありがとうございます。
では吉子さん、もう一つ思い出のレースをご紹介していただけますか。
はい、こちらの方がちょっと古いレースになりまして、平成元年ですね、1989年の9月に行われた京成杯オータムハンデー。その頃はまだ京王杯オータムハンデーって言ってたんですよ。
そうでしたね、
京成杯って1998年からなんですよね、はい、でそのオータムハンデーマテリアルです。あのスプリングステークスで本当に素晴らしい背足を披露して、もうクラシックの候補と言われながらなかなか勝てなかったマテリアルがついに復活っていうレースだったんです。お聞きください。
さあ直線に抜いて先頭は外のマテリアルか、内のこれがモガミエール、最内からアドバンスモア、200を切った。アドバンスモアが来る、アドバンスモア先頭だ、マテリアル追った、マテリアル追った、そして北斗ヘリを突っ込んだ、リンゴ星、マテリアル、アドバンスモア、マテリアルが出た、マテリアル先頭ゴール。アドバンスモア内2番手食い下がったか、外から追い込んだ北斗ヘリオスとの2番手争い、リンゴ星4番手。マテリアルですがゴールインいたしまして、ちょうど1コーナーを回ったところ、お岡部騎手が下馬しました。ゼッケンが外されています。
いつもとは違って早めの2番手からの競馬をして、そして30ヶ月ぶりにねスプリングステークス以来の勝利になったんですが、ゴールした後1コーナーところで故障が発生して、岡部騎手が今実況の通り下馬されたんですね。そしてもういろいろ手を尽くしてもダメだったんです。それでもう本当にあんなに素晴らしい復活の勝利を挙げたにもかかわらず、残念ながら天国へとかけていってしまったんですね。無事だったらって、もうだからオカマンが来るたびにマテリアルが無事だったらって、少し血統図も変わってたかもしれないと思うほどのやはり実力があったし、私も大好きな馬でしたね、
はい、私も映像でしか見たことないんですけれども、はい、あのスプリングステークスを見たら東京であの馬ダービー勝つんだろうなってみんな思ったんだろうなっていう気がしましたけれども ね、
そういう残念な思いの方もね、リサの方にも言ってくださったみたいですね。
はい、ではご紹介しましょう。一撃さんです。9月の思い出のレースといえばマティリアルが久しぶりに勝ってそのまま天国まで駆け上がった平成元年の慶応杯オータムハンデです。関谷記念2着と復活の兆しを見せて、この慶応杯で復活の勝利を飾ったにもかかわらず、ゴールした後に故障発生、安楽死処分が取られたことが今でも記憶に深く残っています。2年前のスプリングステークスで見せた末足発揮ではなかったものの、最後のレースを勝てたのはファンにとってせめてもの救いになりました。本当に記憶に残る競走馬でしたねといただいてます。
はい、一撃さんもおっしゃる通り、本当多くのファンの心に残っている馬だと思いますね。
はい、
そしてプチ情報としてはですね、1989年、平成元年って京成杯オータムハンデの前日からですね、中山競馬場がこうリニューアルされて、あの劇場型のパドックがお目見えしたんです。
大きいボードがあって、こうみんながこう上からこう見下ろせるような、
今の形になったんですね。そしてこのオータムハンデの8日前に武豊騎手がアメリカに遠征2戦目で初勝利をアーリントンパークで挙げたという年でもありました。というこの9月でした。はい、それでは、最初にご紹介いたしました1995年、菱アマゾンが活躍した1995年、この曲が流行っていました。 岡本真代さんでトゥモローです。ありがとうございました。来月も10月の10勝思い出のレースをお届けいたします。皆さんの思い出のレース聞きたい実況などメールでどしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。待ちしています。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に札幌で札幌2歳ステークス、日曜日には新潟で新潟記念、同じく日曜日には小倉、小倉2歳ステークスも行われます。まずは新潟で行われる芝 2000m ハンデ戦の G3、新潟記念を展望していきましょう。サマー2000シリーズの最終戦、第5戦となります。はい、今年は18頭が揃った新潟記念です。
はい、
メイステークスを勝って挑む大和キャグニー3番、父ディープインパクト、母アパパネという血統の次男坊が5番、それからダービー馬レイデオロの弟、前回エプソムカップを勝ったレイエンダが9番、連勝中のカバルが10番に入って、そして女性騎手として初の重賞制覇がかかります藤田奈々子騎手の17番ゴールドサーメラスなどいいメンバーが集まりました。
はい、
ちなみに金曜日正午の時点で新潟は天候雨です。芝をもダート不良となっているんですが、
はい、
9月1日の新潟は曇り時々晴れの予報です。気温が30度ぐらいまで上がるんじゃないかという予報も出ていますね。
はい、馬場状態もね戻るでしょうね、きっとね。
結構気温も上がるでしょうからね。
そうですね、
まあ、ハンデ戦らしく荒れる重賞ということで、
はい、
過去にはすごい穴が出たということもありましたけれど、
はい、
さあよしこさん、はい、新潟記念どう狙いましょうか。
はい、私はもう迷いましたけど4頭に絞りまして、まずは1番の里のキングダム、筋量がね2キロ軽くなりますし、昨年の夏から本当に安定した成績ですよね。1着2着を繰り返しています。それからこちらもね、アクート、なんか惑星っぽい気がしますよね。マイナス2キロ以上筋量が減ります。末脚がね本当にピリッと切れますしね。アパパネの子供次男坊5番、そしてレイエンダ9番、1番2番5番9番の4頭のマレンボックスにいたします。
はい、
はい、大関さんは。
私は7番のユーキャンスマイル。
はい、
お父さんもお母さんもこれ金コーナーの持っていた馬と。
あ、そうですね、
いうことで、
はい、
去年3歳世代のレベルが高いと言われた馬たちが4歳になって、
はい、
でこのユーキャンスマイルもダイヤモンドステークスで上がり33秒台の足を使って勝ちましたし、
はい、
新潟で勝って菊花賞に行ったというローテーションでもありましたから去年、はい、新潟も合うんじゃないかなというところでちょっと間隔は空いてるんですが、ユーキャンスマイルの頑張れ馬券中心にちょっと狙ってみようかなと思います。はい、そうです
ね、 2000m でもね、もしかしたらというかも分かりませんね。
まずは新潟記念の予想をお送りしてまいりましたが、はい、明日土曜日に札幌で行われます2歳の芝 1800m の G3 札幌2歳ステークスの展望も続けてお送りしていきましょう。
はい、
今年は木村哲也厩舎の2頭が人気になるのかな というようなメンバー構成になりましたけれども ね、今年は12頭、まあ、ゴールドシップの子供なんかも出てきてますね。
そうなんですよ、初年度3区ですよね。
いきなり注目ですけれどもね、はい、金曜日正午の段階で札幌は天候の発表晴れ、芝が良でダートがやや重、はい、土曜日の札幌曇り一時雨という予報が出ているのでちょっと気になるところではあるんですが、さあ吉子さん、ここはどうでしょうね。
はい、はい、やはりゴールドシップの初年度3区注目したいと思って、里のゴールドですね、この馬がゴールドシップ3区で最初に勝った馬なんですよね、はい、ですかこの馬でしょ。それから、やはりイルメール騎手のゴルコンダね、強かったですもんね、前走がね。1番のダーリントンホール、そして3番今ダイナカールイズドッグでやっぱり応援したですね、コンドクシオンということで、この4頭1番3番10番11番4頭の生まれんボックス、はい、大関さんは
もう1回北海道競馬の4番ヨハネスボーイ、はい、この馬狙ってみたいなと思いますね、
はい、
1700m の重賞門別で勝って、クローバー賞でも前回結果が出ましたから、距離が伸びてもいけるんじゃないかなというところで、地方馬、はい、トラストが勝ったということもありましたしね、最近。
そうでしたね、
ちょっと応援してみたいなと思います、
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう、
はい、
ペルーサ君さん、よしこさんこんばんは、新潟記念は次男坊を狙ってみたいです。実は私自身も次男坊なので、
はい、
ずっとこの馬を応援してきました。今年も散々だった夏競馬、最後はこの馬に託します、頑張れ次男坊といただいてます。中堅さん、今週は小倉競馬場に行っていきます、雨で交通機関が止まる可能性もあるんですが、なんとかたどり着ければと思いますと、大事に至らなければいいですけれどもね、小倉2歳ステークスはただ1頭の2勝馬マイネルグリッドを狙いたいと思いますと。うまいもんさん、札幌2歳ステークスはゴルコンダから狙ってみたいと思います、前回の未勝利圧勝した勢いで通過点に過ぎません、小倉2歳ステークスはひばりから狙ってみたいと思います、うん、新馬戦を上がり最速で勝ってきた馬、新潟記念は復活したレイエンダから狙ってみたいと思いますといただいてます。
はい、皆様どうもありがとうございます。来週は京成杯オータムハンデキャップセントールステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は新潟、小倉、そして札幌での開催、3つの競馬場とも開催の最終週を迎えます。
日曜日の新潟競馬場はいいこと満載の特別な1日、スペシャルなホリデースペホリーです。
JRA の CM ホットホリデーズに出演している土屋太鳳さんが新潟記念の表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後のスペシャルトークショーにも出演します。
CM に登場している丸ごと芝で装飾されたホリデーズワゴンは土曜日から登場。ここでしか手に入らないホリデーズ T シャツホリ T を1枚2000円で限定400枚販売します。
JRA の CM にご出演中の土屋太鳳さんなどホリデーズのメンバー6人がデザインしたとってもおしゃれな T シャツです。そしてここでしか買えないホリデーズ弁当、いわゆるホリ弁、これ2人前から3人前あるそうなんですが、限定150個2500円で販売します、
はい、
今回は新潟記念お馬サンド弁当だそうです、
はい、サンドイッチ入ってます、
はい、はい。
日曜日の小倉競馬場は女性フリーパスの日で、女性は入場無料、女性の方先着2000名様に小倉競馬場オリジナル綿棒がプレゼントされます。
その日曜日の小倉競馬場には俳優タレントとして活躍中の城田優さんが来場、お昼休みの予想ステージと最終レース終了後のレース回顧トークに登場です。小倉2歳ステークスの表彰式でプレゼンターも務めます。
さらに日曜日の札幌競馬場はフリーパスの日で入場料が無料、先着1万5000名様に北海道のブランド米夢ピリカ1号がプレゼントされます。
その日曜日の札幌競馬場には女優で歌手の渡辺真由さんが来場、真由が来ます、
はい、
お昼休みに夏空トークショーが行われて、メインレース単調ステークスの表彰式にプレゼンターとしても登場します。夏空トークショーの司会を務めるのは我らがよしこさんです。
はい、もうまゆゆにお会いできるかと思うとなんかワクワクしてるんですけれどもねもう一つ楽しみがあって、前日つまり明日土曜日なんですが、最終レース終了後北高たる舞が来場しまして、お披露目がパドックで行われますね。関係者の方をお招きしてのトークもありますので、ぜひ土日 札幌競馬場にお越しください。
はい、皆さん、よしこさんに会いにぜひ札幌競馬場に足を運びいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。それでは夏競馬のフィナーレ、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。